信じられるでしょうか。なんとクリスマスまであと204日です。もう楽しみですよね。待ちきれませんよね。まあ僕は違いますが、なぜかというと、もうグリンチなんですね僕は。クリスマスのではなくて、もうクリスマスが来ると思うと、うわー、おばさんがほっぺたをつねってキスして、ちょっとひげが生えてて、それもなんか感じるんだろうなとか、もその感触を思っただけでもうわー。そして後半の子供考えて、なんか変な洋服をも着させられそうだし、食べ物もたくさん食べちゃう、あの1000パウンドぐらいのターキーのことを考えると、もう、まあでも僕にとってこの家族やのおばさんとかクリスマスのことは、まあ、一番そのクリスマスいいなと思うのは、クリスマスが終わったそのターキーを食べた後のことなんですね。なんでかというと、残り物のターキーがあるからなんです。でこの残り物の七面鳥ターキーを食べると、の僕の奥さんが残り物でサンドイッチを作ってくれるんです。そのターキーサンドイッチがグレービーがかかったりとかして、すっごい美味しいんです。そのサンドイッチはすごい好きなんですね。でこの残り物というのは、実は今までその残り物と思われたものよりももっと良いものになるということがあるんですね。そしてこの今日のメッセージでは3つのポイントがあります。まず第一のポイントが拒絶から需要へ、2番目が自らの栄光ではなく伝道、そして3番目が聖なる根は聖なる身となる。ちょっと繰り返してみます。拒絶から需要へ1番目、2番目自らの栄光ではなく伝道、そして3番目聖なる根は聖なる身となる。でここまではパウル、その使徒パウルはですね、9からこのパウルのメッセージを見てきたんですけれども、パウルがどのようにして語ってきたかというと、個人的な名前を使ってきたんですね。でこの名前を使うことによって、まあ、証人として使っているような感じなんですね。でこの名前というのは、9章から出てきたのはアブラハム、イサク、サラ、レベカ、ヤコブ、エサウ、モーセ、イザヤ、エリア、そしてダビデなんですね。この自分の言ってることを立証するために呼んできた証人たちがこの人たちなんです。でもこのパウロが今言ってることは、このミクロからマクロという小さいものから大きいところに言ってるんですね。個人から、このユダヤ人の個人からイスラエルの民と、もっと大きなものに変換しているわけです。この11から12節で、まずその最初の拒絶から需要へとのポイントは、この11から12で、このアクセプション、でもね英語だとはちょっとちゃんとした言葉じゃないんですけど、まあいいんです。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことありません。かえって彼らの違反によって救いが違法人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。でここでは、前に尋ねた質問の後に続く質問をしているんですね。その一節でまずした質問ですね。神はご自分の民を取り除けてしまったのですか、というのがまず最初の質問なんです。この章で始まる。でこれはまあ2週間前に話したんですけれども、これは違うんですね。神様はイスラエルを退けてしまわれたわけではありません。でパウロがここで次話そうとしていることは、イスラエルはが退けられたのは、その一時のものなのか、それとも完全なものなのか、 最終的なものなのかということなんです。例えばローラさん、私の奥さんに結婚してくださいって頼んだ時に、今はダメっていうのと、もう1万年経っても絶対に嫌だって言われるのと違うんですね。まあ、それはチャンスがあるってことなんですけれども、まあ、知ってる人は分かりますよね。で、2つ見ていてほしい言葉があります。これハイライトしてほしいと思うんですね。これが彼らと彼らのなんですね。彼らと彼らのですね。で、この2つが出てくるときに、パウルは偉大人のことを指しているんだなというのが分かります。イスラエルの民のことを言ってるんです。この彼と彼らの、彼らと彼らのっていう。そしてもう2つのキーワードがあります。これ線を引っ張ってほしいなと思います。で、最初に出てくるのがつまずくというのと倒れるという言葉です。まあ、動詞ですね。つまずくと倒れるというのには2つ違うちょっとニュアンスがあるんですね。意味が違うんです。つまずくこともありますが、倒れないこともあるわけです。で、つまずいて倒れちゃうこともあるんです。でも倒れて起き上がることもできます。倒れて起き上がる時もあるわけです。いろいろなシナリオがあるんです。で、ここでパウロが語っているのはどういうことなんでしょうか。パウロがこのイスラエルの民がいると言っているシナリオはどっちなんでしょうか。で、パウロはそんなことは、絶対にそんなことありませんというんですね。この絶対にそんなことはありませんというのギリシャ語ではとても強い言葉なんです。そんなことないぞってありえんと言ってるわけですね。このイスラエルの民がつまずいているけれども倒れてはいないんです。そしてそこで終わってないんですね。神様はその後にこの物語を違う方向へと導いているわけです。もともとの最終地点にたどり着くために違う方向に持っていってるんです。2年前にローラと私は、まあ、子供たちを連れてカルガリーに行こうと思ったんですね。カルガリーでローラさんは育ったんです。それでまあ大体10時間ぐらいだったんですが、今回13時間かかったんです。13時間かかるって分かったんです。なぜなら、道が塞がったんです。何か道を直してたんで通れなかったんです。で、ゴールデンぐらいでそれが起こってなったんです。で、道を直したので違う方法から行かなくちゃいけなくて、すべてのその車がインザメアというところに行かなくちゃいけなかったんです。そしてそれはもう普通に、まあ、家とかが建っているところだったんです。ですからそこでは100キロを出すことができなかったんですね。まあ、でもカルガリーには着いたわけです。なぜこの話をするかというと、神様もこのように道が塞がれていることがあるということを知ってたんです。でもこれは間違いとか問題ではなかったんです。でもこの道を神様選ばれたんです。最終目的に着くために神様はこの道を選ばれたんですね。で、パウロがここで書いているのは、この救いはまずユダヤ人に来たんです。最初にユダヤ人に来たんです。で、これは聖書に語られていますし、イエス様もこのことを語っているんですね。ヨハネの4でとても有名な話なんです。このサマリアの女の井戸の話で出てくるところなんですね。ヨハネ福音書の4。そしてイエス様は言われるんですね。あなた方は知らない礼拝していますが、私たちは知って礼拝しています。救いはユダヤ人から出るのですから、とヨハネの4の2に。この神様の計画というのはユダヤ人に救いをもたらすためなんですけれども、それには道を塞がれているんです。なぜかというと、イスラエルが違反をしてしまったからです。イエス様を受け入れなかったからなんですね。そしてここでの質問は、このイスラエルがどのようにしてイエス様を受け入れなかったのかということですよね。 でまず最初に覚えておかなきゃいけないのが、最初のクリスチャンというのはみんなユダヤ人だった、イスラエルの人だったわけです。ですからパウロがこのイスラエルと語っているときにこのことを知っているんですね。でこのイスラエルの民ということを言うんです。強調してパウロは語っています。使徒の働きの13でパウロとバルナバが安定を受けてユダヤ人に伝道するんですね。イエス様が唯一の救い主でありヤハウェと一緒に和解される方、唯一の方はイエス様だというんですね。で異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。そして主の御言葉はこの町全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ二人をその地方から追い出した。でここでこの救いのメッセージが語られている時に、救いのメッセージが書かれている時にパウロとバルナバを、まあ、追い出されちゃうんです。でイコニアムに行くんです。そして14、使徒の働きの14ですね。イコニアム。でも、たくさんの人が信じるようになるんです。ユダヤ人もギリシャ人たちも。けれども、信じようとしないユダヤ人たちは、異邦人たちをそそのかして、兄弟たちに対し悪意を抱かせた。そして、この福音のメッセージが語られるのですが、ユダヤ人たちは受け入れようとしなかったので、また違うところに行くんですね。テサロニケに行くんです。ところが妬みに駆られたユダヤ人たちは町のならず者を駆り集め暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い二人の人々を前に浸して探した。そしてまた違うところでベレヤに行くんですね。次はところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレヤでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした、ね、神様の言葉が語られるとき、それが受け入れられて、また受け入れない人も出てくるわけです。そしてアテネに来るんです。使徒の働きの19ですね。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなりにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちも退かせて、毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間も続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。この福音のメッセージは何人かのユダヤ人によって受け入れなかったことによって、またパウロは出ていかなきゃいけないんです。そしてマセドニアに行くんですね。マケドニアに行くんです。次はですから何年間もの間この恵みのメッセージを神様はパウロに語らせるんです。けれどもそれが受け入れられないというのが続くんです。私の娘たちのなんかどんどん賢くなってきてですね、悪い意味でです。上が7歳で下が5歳なんです。で、まあ、彼女らはあるシステムを構築したんです。なんかお泊まり会に招待された時にですね、上の子が美しい目を大きな目をして、お父さんお泊まり会に行ってもいいって言うんですね。そういう時に私はいやダメだって言うんです。彼女のこと愛してるからなんですね。で5分ぐらい経って下の子がやってくるんです。次はそしてお父さんのこと大好きだよ、お泊まり帰っていいって聞くんです。でも私はしっかりといやダメだって言うんですね。そして5分後にまた2人とも来るんです。そして聞くんです。でもその時に友達をその招待されたと罪友達が連れてくるんです。でもいやダメだって言うんですね。そして親も連れてきたりするわけです。 なんでかわからないけど、まあもう、いや、ダメだというのも楽しいですよね。なんでかわからないですけど。もうこのイスラエルの違反、このようにイエス様のメッセージに対してノーといいえと言い続けるんですことなんです。でもこの彼らのいいえが異邦人のはいにつながるんですね。私たちがこの異邦人ですが、ここにいるというのはイエス様のこのメッセージが私たちに語られたからなんですね。そして12節で繰り返される言葉が一つありますよ。富という言葉なんです。ユダヤ人がこの違反して受け入れなかったから、この異邦人は富を受けることができるということなんですけれども、何人かのユダヤ人がこのように異邦人のようにこのメッセージを受け入れればですね、福音を受け入れれば、この富はもっと素晴らしいものとなるんですね。異邦人はその 富を持っているんです。でそれ素晴らしいものですが、ユダヤ人がその富を受けることになったら、もっと本当に素晴らしいことが起こるんだとパウロは語っているんです。ですからこの富を、私たちはイエス様にあるこの富をですね、私たちはユダヤ人でもユダヤ人じゃなくても喜ぶ必要があるんです。そして2番目、自らの栄光ではなく伝道。この次の2節に続きます。13と14です。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。この最初の2節というのは、このユダヤ人がどのようなところにあるかというところに注目されていましたが、次はローマにいるクリスチャンにこの終点を書いてるんですね。でパウロは、神様がパウロを通して、神様パウロを通して恵みを示されたんだということを語っているんです。でここで覚えておかなくちゃいけないのは、パウロもイエス様もユダヤ人なんですね。イスラエルの人なんです。ユダヤの家に生まれて、割礼を受けて、法律を守り、バルミツバをやり、街道で礼拝したのですね。ユダヤ人なんです。イスラエル人なんです。で神様は歴史的にユダヤ人を用いてユダヤ人を救われてきたんです。けれども、旧約聖書ではユダヤ人が異邦人を救うというような話もあります。例えばですね、ヨナという人を用いて、ヨナの書いてありますが、ニネバにヨナを使わすという話が出てきます。異邦人なんですね。アシリア人なんです。でもヨナはやりたくないって、嫌だって言うんですね。そして逃げるんです。ボートに乗って、船に乗って逃げます。でこの話はとても有名なのは、大きな魚にヨナが飲まれるんですね。でここは寿司の復讐と僕はちょっと勝手に呼んでるんですけども、ユナはニネベなんか行きたくなかったんです。異邦人の土地なんかに行きたくなかったんですね。なぜなら神様は恵み深く憐れみ深い方であるから、ニネベに行ったらですね、ユナがもしニネベに行ったら、もうニネベの人救うって分かったんです。そんなの嫌だと思ったんです。でパウロのところに戻ると、パウロは異邦人を救うために神様が救われたんだと、異邦人が異邦人を救うのではなく、ユダヤ人が異邦人を救うという計画を神様が持っておられたんだぞということをみんなに思い出させてるんですね。そして私がウェリングトン教会すごく好きだなと思っている理由がいくつかありますが、その僕の前に来た人もとこともすごくよく思うことがあるんです。60年ほど前にドイツ系のメロナイト教会の人たちが来てこの教会を作ったんですね。パウロから、首都パウロからこのドイツ系メロナイト人、メロナイトの人たちと、そして私たちとつながってるわけです。これは神様の壮大なる計画、恵みの中にあることですね。パウロがここで、この自分の務めを重んじていますというのは、俺すごいだろうとか言ってるわけじゃないんですね。俺こんなにやったぜとか、そういう感じのことではないんです。この務めを重んじているというのは、 何人かの人はこの牧師であるということがもうすごいことみたいなふうに思うかもしれませんね。それか完璧なクリスチャンしか牧師にならないと思ってるかもしれませんが、ちょっと思い出させてたいと思います。家出したのが最初は12歳、捕まったのが13歳、14歳で初めて留置所にいられて、15歳でヘロインをやり、16歳でヘロインを売るようになり、そして牢屋にまた戻ったのが18歳の時です。この世のスタンダードで見てもこんなに不相応な人はいません。でも神様はこの弱い人を使って強い人をくじくような、そのような図式があるわけです。神様はそのような弱い人を使われるんですね。そしてパウロは教会大嫌いだったわけですよ。このクリスチャンになった人たちはもう片っ端から殺してけっていうのを死亡者だったわけですけれども、神様はパウロを用いるようになるわけです。この弱くて罪人の頭という人を、異邦人を救うために神様を用いてるんです。でパウロを見るとこの神様の恵みと素晴らしさを見るんです。そしてそれを彼は重んじているんですね。パウロがとても小さくなって見えて、神様がすごく偉大な方であるということがわかるからです。この中でもあなたがすごく小さなものだと、全然良いものも何もないと思っているかもしれません。でも間違っています。なぜならこの天と地を創造された神様が、あなた方一人一人に大事な役目を与えられているからです。そしてイエス様が弟子たちの足を洗ったように、あなたもへりくだって他の人に使いましょう。どこで使えたらいいかわからない、何をしたらいいかわからないと思う方は友達に聞いてみてください。それかその友達と一緒に奉仕をしてみてください。でもイエス様のことにしてください。イエス様を使える、イエス様に使えるように他の人に使えるということです。そしてパウロは自分の栄光ではなく伝道に回帰しています。そして11節で出てきた言葉がまた出てくるんですけれども、その言葉は妬みなんですね。で、面白い言葉なんですよね。妬みって言って、伝道と妬みってなんかちょっとあんまりなんかつながってる言葉に思えませんよね。パウロはここでそういう言葉を使うんですね。このここで良い妬みと悪い妬みという2つの種類の妬みがあるんですね。良い妬みというのはちょっと人のことを守ろうとする。例えば自分の子供のことを考えたですね、子供たちは分かりませんが、ローラさんにね、学校で可愛い男の子がいるんだっていうことを話したんです。でもそれ間違ってるんです。おかしいんですね。だって彼女らが知ってる一番可愛いというかかっこいい男性は僕のはずなんですけどね。でこれは守りをベースにしている妬みなんです。なぜなら娘たちの心を壊すようなことがあったら本当になんか大変なことが起こりますんで、この良い妬みと守りの妬みと良くない妬みとその種類があるんですね。例えばですね、私の奥さんに家に監禁して他の男性に喋っちゃいけないというようなことですね。良くない妬みです。クリスチャンは歴史的に見てはユダヤ人を妬みに駆られるようなことをするようなことに関してはあまり良くない結果を残してるんですね。逆のことをしています。歴史的に見るとクリスチャンはユダヤ人を敵にしています。クリスチャンが自分の、私も見て聞いたんですけれども、イエス様を殺した奴らだとか、あいつらやったことが自分の身に返ってきたんだとか、そういうあまり良くないことを聞いてきたことがあります。本当に許しをこう必要があることですね。神様はこのことを全て知っておられます。でこれも十字架にイエス様をかけるというのも神様の計画の一つだったんです。これを神様は知っておられるんですけれども、神様はユダヤ人をまだ探し求めているんです。神様の民を 追い求められているわけです。ですから私たちは妬みを引き起こす必要があるんです。でもどうやってでしょうか。何を持ってでしょうか。これが質問なんですね。最近パスタージョンの子供の牧師さんなんですけども、そのチェネズミニストリーで言うとボランティアを募ればこの話をしていいと聞いたのでちょっと話しますが、お願いします。エミーさんのとジョーノさんの家に遊びに行ったんですね。でローラもいたんですけれども、家をいろいろ案内してくださったんです。でバルコニーでいろいろ歩き回ったりして、でバルコニーで見ているときにはお隣さんの庭が見えたんですね。でも本当にすっごい綺麗な庭だったんです。もうなんかハサミで切り揃えたんじゃないかってくらいもう綺麗になってたんですね、芝生が。それでジョーノさんにちょっと見て、ジョーノさんの裏庭を見てですね、あーって思ったんですね。でジョーノさんも庭が同じじゃないっていうのが分かったんですね。でもまあ私じゃ恵みをさっき会いませんよね。4人も子供たちがいるわけです。7歳以下の子供が4人もいるわけですから、まあ生きてるだけで奇跡ですよ。でもこの隣の人の庭を見てると、もう自分の庭どうにかしなきゃって思う妬みが湧いてきます。でパウロが言ってるのは、この隣の庭を見てですね、芝生を見てああいうふうにしたいなって思わせることなんです。そしてパウロがすごい、あの異邦人のクリスチャンたちを見たかと、どれだけ喜び満たされて、愛に満たされて、許しに満たされて、希望に満たされて、そして賛美に満たされて、もう心も頭も全てを用いて神様を賛美していると、もしこれがヤハウェと生きるということなら、僕も私もそうしたい、そういうふうに思わせることが妬みなんです。そしてこれが最後のポイントにつながります。聖なる根は聖なる実となる。ローマの11の15から16、もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。でここで2つの捨てられることがあるんですね。でこのユダヤ人がまず捨てられるということで、捨てられるというこのギリシャ語は、まあ、日本語だともう捨てられるってなってるんですね。受け入れられないと、まあ英語だと訳されてるわけですが、そしてこの捨てられるということは一時的なことなんです。そして異邦人が受け入れられるという実績がありますよね。けれどもそれが終わって一時的なものですよ。一時的な捨てられること、受け入れないことがあった後に、受け入れられれば犬と猫が仲良くなるということです。そんなのあるかどうか分かりませんが、その考えが大事なんですね。そして歴史的に見て、必ずイスラエルに残されるもの、レムナントがいるわけです。残される人たちがいるわけです。そしてこれは約束なんです。そしてワンフォーイスラエルだったり、ユダヤ人のためのイエス様のユダヤ人のためのイエス様とかいうミストリーもありますよね。でこの一時的なユダヤ人たちが受け入れない時代は終わるんです。でこのことを私たちは喜ぶ必要があるんです。神様がなされること、そしてなさっていること全てを感謝することがあります。創世記のところがですね、アダムが罪を犯し、神様が受け入れなくなったとき、どのような大きなことが起こるかとアダムは知らなかったわけです。この小さな国民が大きな国民になって、この大きな国民が自分自らの力で生きようとして選ばれた神を受け入れなくなるというようなことがあるというのはアダムは知らなかったんです。けれどもそのことを知らなくても、アダムはアダムの子が罪と死を打ち砕き、打ち破り、救いをもたらすということを知っていたんですね。 この創造の前からこれは決まっていたわけです。そしてそのことを証明するために自分の自らの子を送ってくださったわけです。そしてこれが計画であれば、この計画を信じていれば、この計画はイエス様なんですけども、救われるんですね。で、イスラエルがいるシナリオというのは、つまずいてしまったけれども、イスラエルは、神様はイスラエルを救われ、救い、救うんですね、これから。なぜなら神様の選ばれた民がイスラエルだからなんです。これで終わりたいと思います。私の子供たちは、ホームスクールしたんですけれども、今は、普通の普通の学校に行っています。今でもあまり知らない人とは話せません。もうとても学校の最初の日大変だったんですね。すごい悲しかったんです。一番上の娘もオーブレイと言いますが、もうずっと泣いたんです。もう足をしかみついて、すごい泣いたんです。話さなかったんですもう。で、先生が来て慰めようとしたんですけれども無理だったんですね。そしてしゃがんでオーブリーに、今日の終わりに必ずここに戻ってくるからなと言ったんです。で、時間かかったんですけれども、クラスに行ったんですね。で、その日はどうだったかわからないんですけれども、その1週間どのように起こったのかもちょっとわからないんですけれども、必ずそこにいるぞと約束する必要があったんです。で、良い日だったかもしれませんし、悪い日だったかもしれません。友達がいたかもしれませんし、一人だったかもしれませんが、一番知らなきゃいけなかったのことは、お父さんがその日が終わった後にいるという約束を守るということなんですね。ここにいるぞと、約束するぞと。神様が私たちを救うという約束をされたように、私たちは恐れることがないんですね。そしてその約束は、この一切残れるものにも私たちにもされたことなんです。ですから私たちは約束を信じて生きていきましょう。祈りましょう。主イエス、神様、あなたのことを賛美します。あなたがあなたの約束を守る方だからです。そしてあなたが信用できる方であるということを私たちは信じます。私たちがあなたのことをもっと信じることができるようにしてください。あなたの御名によって祈ります。アーメン。聖餐式の時に移りたいと思います。その前に、沈黙の時を持ち、神様が私たちに約束してくださったことを思い起こしたいと思います。私たちはそのいくつかのことを待っていますが、今体験していることもあります。私たちが神様がしてくださったことを思い起こし、そしてウィリングトンは自分の教会じゃないなとか、自分クリスチャンじゃないなという方は、この聖餐式のコップを隣の人に渡してください。そしてそれがどういうものなのかというのをちょっと見ていてください。そしてブリングトン教会のが教会だ、私の教会でクリスチャンだなと思っている人は聖餐式を取りたいと思います。でもその時にイエス様の前に静まって考えてみましょう。